南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬うあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、華義疏の、28ページ、28ページの29ページ29ページに、何番ですかね11はい、わかりました。わかりました。11番ね。松次の弟子旦那のことですね。はい。29ページ。29ページの11番。ね。はい。終わった後印を移動させてるのを移動するのを怠っておりましたはい、じゃあ一緒に読みますね。一つ松次の弟子旦那のこと剃髪を所望し名を所望すること。彰子の義を受けて所望するとき望みに従う云々かの弟子旦那等が我と所望するときは叱るべからず云々。松次の弟子や旦那であって本山に登山して発須承認について得道を受けあるいは道号をいただこうとするときはその直後の死から願って初めて願いが叶うのであります。また、檀家においては、その所属の寺の住職に願い出て、その住職より本山に願って、初めて願いが叶うのであります。もし弟子や檀家が勝手に自分で本山へ願うときは、称名の功徳が得られません。まあ、手続きっていうか、この筋目っていうか、まあ、そういうことをこの言ってるわけなんですけども、この11番は、前お話をしたところのこの8番のところとですね、もちろんその前の10番のところもそうですけれども、みんなこの内容がですね、この同じこの内容としてこのつながってこのいることをこの注意されているということなんですね。で8番の時にもお話をしたんですけれども、私たちの信仰の根本というのは、この拝むところの本尊なんですね。で、弥勒部日蓮系のこのお寺ではですね、仏具屋とかですね、皆さん方も一般の仏具屋に行ったら見ることがあると思うんですけども、普通の仏具屋とかですね、それから弥勒部の参道の売店でですね、本尊を売ってます。普通にお土産として じゃあ今度行ったら本尊を買ってこようと、またこの辺の一般の 仏壇屋でも日蓮宗の本尊を買いたいというふうに言えば、そこで買うことができるということなんですね。で、お寺からそういうところで売ってますから、お寺から直接お坊さんからその本尊をいただくっていうことをしなくても、もちろんお寺でも本尊を渡しますけども、別にお寺行かなくてもその本尊をこの買い求めることがこのできると、大きいの小さいの、この金額の高いもの、立派なもの、まあ、ほとんどその表層、周りの本尊の問題じゃなくて、周りの材質の問題で、そういうふうになってるわけですけども、そういうふうにこの本尊を手にすることができるわけですよね。で、前もお話ししましたけど、まあ、アメリカっていうかもう世界中インターネットがつながってますので、その今平気でですね、そのインターネットでこの本尊が売りに出されています。売りに出されるということは買う人間がいるということなんですね。で、その外国の人は特に分かりませんから、自分でその本尊を書いたと、その私が書いた本尊には、そのジョージ・ワシントンも載ってるし、リンカーンも載ってるんだと、すごいだろうということで、そのまあ、利用するにその元の本尊に似せて、その書こうと思えば、なんぼでも書けますよね、誰でも書けると。別に、漢字圏の国の人でなくても、インターネットでそのスキャナーでこの、写真として、この撮ってですね、引き取って、写して、それで、自分の字でまたこの書き入れると、また漢字のそういうこのいろんな、この文字をこの組み替えるっていうことがコンピューターの中でできますから、それを使って、その自分の本尊を作るということがされてるんですね。で、特に向こうのアメリカの信者さんで、そのまあ、私が一番こう接してその直面して困るなと思ってるのはですね、そのまあ、私がアメリカ行ってもですね、アメリカは広いですので、全部の人に会えない、会えないですよね。向こうも仕事の都合とか、運賃の旅費の問題とかいうのがあって直接会うことができないんですけども、そういう直接会う人が会うことができない人はですね、創価学会の誤りっていうことに気づいたら、その本尊は欲しいと言うんですね。だけど私は会ったこともない人に、じゃあ本尊は欲しいと、だから創価学会の本尊をこのそのまま拝んでていいかというふうに言いますから、それはやめた方がいいと。創価学会が作った本尊はそれは本尊として間違っているので、その返しなさいと、捨てたり焼いたりじゃなくて、ちゃんと学会の本部へ行って返しなさいと。じゃあ本尊がないじゃないかと言いますから、会ったことがない人はですね、2年とか3年とかこのインターネットでずっとこの新人のその交流をして、それで、この方は新人に対する姿勢が確かだなという人には本尊をお渡ししてるんですけども、その2年とか3年とかいうその期間、その我慢できない 人がですね、そのインターネットで買っていいかと、もしくは買ったっていう人もいるんですね。買ったと、新田聖人の本尊が出てたから買ったと。そのさっき言ったジョージ・ワシントンとかリンカーンがついてるのはダメだよそういうんじゃなくて、新田聖人の本尊が出てたから買いましたと、本物だからいいじゃないかという人がこの出てきてるんですね。また日本人の中にはそういう人はいませんけれども、でもその創価学会が間違ってるということは分かったけども、だけど本尊を返しちゃったら本尊がなくなっちゃうじゃないかと。だったらその間違ってる本尊かも分かんないけども、その本尊をから離れたくないと、だから返したくないというその人もそのこの日本の中にこのいるんですよね。本当にその難しい問題なんですけども、この日蓮召集はその売店で売ったり仏具屋でこの買い求めるということはできません。みんなそのお寺でご自戒をした上で信心をしますっていうその志を確認した上で、そのご本尊様をお渡しするということなんですね。だけど創価学会は売店で売ってる、仏具屋で売ってると同じぐらいのレベルまでギリギリのところでその身代わり本尊であるとか、代理ご自戒であるとか、身代わりでご本尊家父をするとか、持ってればいいことがあるからって言って代理で受けたものを無理やりこの押し付けてですね、でそのこれ手放したら罰が当たるよということでですね、その普通の売店や仏具屋では売ってないけれども、もうそれと同じぐらいのレベルまでその創価学会はこのやってしまったんですね。でそういうふうにして、それがご本尊ルフだご本尊ルフだということでこのやって、それでもそこで引っかかって、それでその信心を今一生懸命やってる人がいるじゃないかと、退転した人間もいるかも分かんないけども、一生懸命、そのやってる人もいるんだから、それでいいんだということをこの創価学会はこの言ってきたわけなんですね。本当にその帰ってくる本尊がそのひどい状態で多かったですよね。朝お寺の玄関を開けると、玄関の前にその本尊が置かれているというようなことが当たり前にありましたよね。いいところに連れてってあげるからというふうに騙されて連れてきて、それでご本尊のご供養のお金、術や経本のお金は私が払っとくからと、あんた何もしなくていいんだよというふうにして、でこれを持ってればいいことがあるから南無法蓮華経って唱えなよというだけでおしまいということであれば、結局その返す人間、それからなんだあの信仰はということによの気持ちでその憎しみを持つ人間、二度とこの南無法蓮華経には触れたくもないというふうにその考えてその離れていく、実際話をしてもその時の拒絶感でもう二度と話を聞きたくないという人間の方がその世の中にはそのたくさん増えているということなんですね。この私のこのセンターの学区でもね、ある人がね、子供の学校の関係でその知り合った人なんですけど、うちがお寺だということを知って、でその広田さんのところは確か南無法蓮華経だよねって言うんですよね。で私はうち昔ね、その創価学会の 勧められてね、そのご本尊、この本尊を持ってればね、いいことがあるから、手放したらね、罰が当たるというふうに言われたんだけど、全くそのあと何にもなくて、それでもうこんなものをずっと持っててもしょうがないというふうに思って、その罰が当たるって言われたけども、その夫婦でもう焼いてこの処分したんだと。だから広瀬さん、何も罰当たらんでと言うんですよね。私はもう何も言えなかったね、その時ね。何も罰当たるって言ったけど、何も罰なんか当たらんで、どうなっとるんと言われて、と思いましたけども、そういうその人が、その人だけじゃなくていっぱいいるということですよね。もう本当に、売店や仏具屋で売ってるよりももっとひどいことをそのしてしまったわけですよね。それだけじゃなくて、そのさっき言ったように拒絶感、その何だあれはというそのものをその下手してしまっているということなんですよね。だから本当にそのこの日蓮大聖人の信仰というのは、そのご自戒をちゃんと受けていいところへ連れていくじゃなくて、その南無妙法蓮華経のこの信仰というものを自分がしようというその志というもののもとに、この本尊というものをこのお貸しすると、以前もお話ししましたけども、皆さん方の家のご本尊様は皆さん方が一番のその責任者であって、皆さん方の所有物としての本尊ではないわけなんですよね。本尊はお借りしているものなわけですよね。だから私のこのものだから、私が誰に譲ろうが私の自由だというふうに、そのインターネットで売るというようなそのことは絶対にありえないそのことなんですよね。だから法を自分のものにするということはできませんよね。この空気を吸ってますけども、この空気は私のもんですって言える人はいませんよねみんなのもんですから、法っていうのはそういうもんですよね。この法のために私空気と考えれば、この空気を吸ったり吐いたりして生きてますけども、吸った分は自分の命としてそのしますけども、またその吐き出す、これはもう私のもんだから人には譲りたくないというようなそのものじゃないわけですよね。水にしても空気にしても、お金を払って、それで水にしても水道代払ってその使ってますけども、だけども自分のもんじゃないですよね。自然の恵みですよね。だから法っていうものは私たち自身の所有物じゃなくて、その私たち自身が要するにこの受けて、そして自分の命としてこの使わせていただくという、その借りてるものなわけですよね。だから当然その信ずるという志がなかったらダメなわけです。ダメなわけですね。なんか分かんないけどいいところに連れてってやると、もう本当にひどいのは、総願会のこの女子部とかその婦人部の人がね、その暗がりでもってそのいいところ行かないって言って、でその男の人はそのスケベ心でそのいいところ行かないって言えばきっとそういうところだなと思ってお寺にその連れて行かれて、それでご自戒受けたと。それでおしまいだから、いいところって言われたんだけどっていうことで、それはアメリカでもやってたんです。そのストーリー釈読っていうんです。そういう女性のことをストーリーガールって言いますよね。その なんでその売春的なものをストーリーガールっていうんですけども、そのストーリー釈読っていう名前がその向こうの英語ではついてるわけですよね。それ釈読、当然当たり前の釈読じゃないですよね。そういうその信じられないことをこのやってきたわけですよね。でそれにプラス病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなるという、その減税利益をくっつけてそのやってきた。いやそんな釈迦仏ばっかりじゃないんだという人もいますけれども、だけどもその大半の中心はそういうことで、その中でその何割かそれでも入信したんだからという気持ちで、自分でこの日蓮大聖人の法っていうのはどういうもんなのかなっていうふうなことを一生懸命探って、それで今にこの至って信仰している人もいるわけですよね。そういう人もいるから、そういうやり方でよかったんだということにはならないわけなんですよね。それはその人の縁でもって、その人が頑張ったんであって、その最初の釈迦がそれで正しかったということには当然ならないということなんですね。そうすると創価会の人は言いますね、そんな綺麗事言ってたら入るもんはいないよというふうに言いますけれども、騙しと釈迦は違いますよね。騙しやね、絶対に騙したらそれは釈迦とは言えないということになりますよね。ですから本尊は信ずるところ、信ずるところにその本尊というものがこの授けられなければいけないということなんですよね。ですから、最初に読んだところの坊さんになりたいという時に、いきなりその本山に行って坊さんになりたいというふうに言ってもそれはダメですよと。ちゃんとその身分を紹介してくれるこの末寺のこの住職ですね、出家なんかいいところに連れてってやるわって出家する人はいないよね。そんなあ、いい加減な出家はないわけですから、まずあこの子供だったら大丈夫かなっていう人となりをそこの末寺の住職が見て、そしてその坊さんになりたいと、じゃ あ私が紹介者となって、本山に、連れてってあげようと言って、それでその本山で、出家をするということがその叶うんだと。そうすると末寺の住職は保証人という形でこのその人にこの沿わなきゃいけないということになりますよね。で、信者さんにおいても自分はその地方のちょこちょこした小さな寺で、この入信したくないと、ご自戒受けたくないと、本山に行ってドーンとそのご自戒をしたいとドーンかどうか分かりませんけども、自分は本山で、このご自戒を受けたんだっていうそういう入り方をしたいというふうに思って、で本山に行ってで、ご自戒を受けさせてくれというふうに言っても、それも通りがかりの人がそのご自戒を受けさせてくれっていうふうに言ってるのと同じになっちゃうから、それは当然ダメですよと。自分は何のタレベで、この人がきちっと自分の身分身元をその知っていますと、保証してくれていますと、だからこのご自戒を受けさせてくれというふうに言った時に初めてこのご自戒を受けることができると。だけど本山はですね、本山は長く本山にいましたらね、やっぱり登山中に病気になってね亡くなる人いるんですやっぱりね。でそうするとね、その今だったら結構この高速道路がこの発達してますから、遺体を自分のふるさとに返して、帰ってから 移送してから葬式を出したいということが可能なんですけども、私が出家した昭和38年の頃っていうのは、そのまだ高速道路も新幹線だってやっと東京オリンピックの、私が出家した日、出家した年がね、東京オリンピックだったんですよ。東京オリンピックだったんですよ。ほいでね、東京オリンピックになってね、ほいでその本山のね、本山の偉い人って言ったら新田商人なんだけど新田商人がね、そのせっかくのオリンピックだからね、そのカラーテレビをね、その小僧のためにね、その買ってやろうと、で買ってくれたんですよ。カラーテレビだって、その今みたいに皆さん方の家にあるような大きいカラー大きいテレビじゃないですよね。こんなちっちゃいテレビですよ。おいでね、そこ一台のカラーテレビにね、200人以上の人間が見てるんですよそのもうね、カラーテレビの近くに陣取ったらもう便所にも行けないっていうぐらい、もうぎゅうぎゅう詰めなんですよ。おいでカラーテレビが何かっていうのは分かんないからさ、もう朝から晩までカラーだと思ってたらさ、その大事な番組だけカラーなんだよね。大事な番組もさ、カラーテレビ始まったばっかりだからさ、赤い帯緑の帯そのバランバランに出てくるんですよね。おい、みんな分かんないんですよ。カラーテレビじゃねえのかよとかってみんなガチャガチャガチャガチャ文句言ってんだけど、その誰もその色の調整できる人いないからさ、分かんないんですよね。でそういうんで、ね、その一生懸命オリンピックやってるんだけど、まあ赤と青の黄色の帯をじーっと見てて何なんだろうなと思って、ほいで大した番組じゃないとそのカラー放送じゃなくなるから白黒になるんですよね。で白黒になってもカラーテレビ買ったのにカラーじゃないのかよとか言うのがいるし、もうわけわかんないですよね。皆さん方の家でも経験があると思うんですけど、カラー放送の時にはカラーっていうマークがこう紙の中にカラーって出てましたけど、今はもう全部カラーだからそんなことはないですけどもね。その時代はもうあのテレビを切ったらさ、なんか幕かなんかをテレビの前にこうどんちょう、映画館のどんちょうみたいにかけてさ、それでテレビをつけるとどんちょうを上げて見てましたけど、今テレビにどんちょうつけてる人いないと思うんですけども、ああいう感じでしたよね。うやうやしく見てるっていう感じでしたけどもね。あんなんでしたよね。でその全然話は違うんですけど、でそのまあお葬式をね出すっていう時も、あの塔頭はその末字っていう扱いなんですよ。だから塔頭の住職にそのお葬式をその頼むんですね。だから本山のその客殿とか御堂とか本山の人間がそのお葬式を出すということはないんですよね。みんな末字だから、ご自戒を受けたいっていう人もその末字で、末字の末字というか塔頭のその棒でそのご自戒を受けるっていうことであって、その大客殿とか御影堂とかそういうところでそのご自戒をするということは一切このないんですよね。だからそういうふうにその本山の中でもその本寺はそういうことはしないと、末寺がそういうことをするというその縦分けをこのしてこのやってたというそのことなんですよね。話は変わるんですけど、もう今本当にコロナのこの話題でもう朝から晩までそのコロナですよね。名前が良すぎるね、コロナっていうのね。なんか憎しみが湧かないね、そのコロナっていう名前じゃね。で毎日あのなんか
あの格好でコロナっていう名前になってるのか分かんないですけど、なんか太陽のようなまん丸いのでこう周りにこうね点々点々点々と朝から晩まであれずっと見せられてるから、なんか友達みたいなその感じになっちゃってるんですけど、あれを見ない日はないもんね。最近あのバイキンにもカラーの色がついてきて、本当にこんな色してんのかな、適当に色つけたんじゃないかなと思うんですけども、そんな鮮やかな色あるわけないなと思って見てるんですけどもね。もう本当に人類史上もう勝ってないその経験をその私たちはそのしなければならないような、その医療関係者の、全部が全部とは言いませんけども、1000万2000万という単位でその世界中の人が亡くなるんじゃないかというふうにこの言われているんですよね。だから大規模な大規模な第二次世界大戦よりももっと大きなたくさんの死者が出るかもわかんないし、なんていうんですかね、私が考えるのには1年オリンピック延期しましたけど、1年延期したオリンピックも危ないんじゃないかなっていうふうにその思うんですよね。だって何も練習しない人が集まったって何オリンピックにならないですよね。もちろん記録の上でもね、もう日本に来れない人だって現実にいるわけですから、もうこれも断ち切りになるんじゃないかなというふうに思いますよね。だから第二次世界大戦とか、それから大規模な民族紛争であるとか、そういう悲惨な亡くなり方をしている人がいるんですけども、もうそれ以上のこの状況にこのなっていくんじゃないかと。マスクとか手洗いとか言ってもみんな対処療法ですから、もうワクチンが完全にできて、それでそのインフルエンザの予防ワクチンと同じように私たちが普通にその受けられるという状況にならなければ、その以前の生活には戻らないということになりますよね。インフルエンザでも予防接種受けてもかかったっていう人がそのいるわけですから、やっといたから軽く済んだわっていうことがあっても、かかることには変わりがないわけですよね。かかるということはキャリアになるという、運び屋になるということですから、そういうふうになりますよね。で、コレラとかペストとか、そういうその医療が発達してなかった時代に起きたその大量のその死者を生んだこの歴史においても、その10年ぐらいそのかかってるわけですよね。10年かかってるっていうことは、その予防接種を受けられなかった人は、今のコロナもそうですけど、その耐性って言って自分がかかった人がそれを克服して、それで、その抵抗力でもって、そのバイ菌をそのインフルエンザの予防接種と同じように自分の中で それに耐えられる体になったその人だけがその残っていくんだと言うんですけど、それできない人はみんな死んでいくわけですよね。そんなの待ってたらそのみんな死んじゃいますよね。だからなんていうんですかね、そのもう本当にこのコロナが出るまでは本当に人間はウイルスを制圧したって言ってたんですよ。制圧したって言ってたんですよ。もうどんなウイルスが来ても大丈夫だって言ってたんですよ。でそれがこうですからね。本当に人間のこの脆さっていうか、だけど人間の脆さっていうのは今この世の中がコンピューター社会になってるじゃないですか。 コンピューターね、コンピューターがその発明されてからもうどんどんどんどんみんなコンピューターが化されて、市役所とか病院行ったらみんなコンピューターですよねみんな机の上にコンピューターが載ってますけども、昔はそんなコンピューターが一つの机に一台ずつ載ってることはなかったですよね。みんなそうなんです。で、今コンピューター社会って言ってるのに、コンピューターができた時に皆さん方の記憶にもあると思うんですけど、2000年問題っていうのが起きたんですよね。だから2000年を迎えたらという切り替えが、その最初にコンピューター作った人はできてなかったんですよ。だもんで2000年迎えたらコンピューターがおかしくなっちゃうって大騒ぎしましたよね。でコンピューター関係の人がもう本当に必死になって働いて、でその2000年問題を乗り越えたんですけども、コンピューターを作った時に2000年の切り替えっていうのをしてなかったわけですよね。2000年まで考えてコンピューターを作らなかった。それで2000年の切り替えの時に大変な、この世界的にもそのいろんな不具合が生じるということで、そのみんな慌てたんですけども、人間の知恵っていうのは所詮その程度のものなんですよね。所詮その程度。だから制圧したって言ってたんですけど、制圧できてない。我々が住んでる大地の中にはもうたくさんのこのコロナウイルス以上のそのウイルスがそのいっぱいいるっていうことなんですよね。うようよしてると、いつどうやって出てくるか分かんないと。だから私たちはそういうものを想定した上で、そういう菌と共に、要するに制圧じゃなくて、そのどうやって付き合って生きていくかっていうことをその考えなきゃいけないと。つまり今の制圧したっていう考え方っていうのは、そのキリスト教文化のキリスト教的な考え方の中で、人間は神に一番近い姿でもって作られた尊い存在なんだから、だから他の動物やそういうものを支配をして、そういう動物っていうものの一番上に君臨するのが人間なんだというのが、そのキリスト教の天地創造の考え方なんですけども、だけども仏教はそういう考えじゃないわけですよね。仏教は全部の命っていうものがつながっていて、全部の命が支えられ合って、私たちの命っていうものが存在しているんだから、その命っていうものに階級ランクっていうものはないんだと。全部の命のつながりっていうものはみんな平等なんだという、本当にこの平等っていうことは、共に生きるっていうことが仏教においては最初から説かれているということなんですね。だからキリスト教文化、キリスト教の教義っていうものを物差しに、そのやってきたそういう考え方の中では、もうこれからの時代っていうものは、その物差しっていうものでは計算して生きていくことができないということになるんですね。大聖人はね、大聖人の時代の、この間のまあ、お香の時にもお話ししましたけども、五目ちまたに倒れ、骸骨に道に見てるっていうふうに、立正安国論の旅客来たりて嘆いていわくっていう最初のもう冒頭のところに、その大聖人様が見た鎌倉の町の世の中のこの姿そのものが、その書かれてあるんですね。だけどその原因も何も分かんないで、バタバタと人や動物が死んでいく姿を見ながら、大聖人様はその絶望の地獄絵図のような、そういう何も手立てを図ることができないような、その絶望の姿というものを見ながらも、大聖人様は南無法蓮華経の法を訴えたんです。でそれは創価学会のように、病気が治る、お金が儲かる、信心しないと罰が当たって病気になって死んじゃうぞというような釈服じゃなくて、 その私たち自分がもし死んだとしても正しい信仰をして死のうじゃないかと、正しい信仰をして自分の命というものを見つめようじゃないかというのが大聖人様の釈服だったということなんです。だから病気が治るという信仰だったら大聖人様はもうそこで釈服するっていうことの力はなくなったと思うんです。だけどバタバタと人が死んでいくその情景の中になおかつ大聖人様が強くこの南無妙法蓮華経の仏法を訴えていったっていうことがそこに本当の釈服があるということ。だからさっき言ったようなそのご本尊家父の間違ったやり方じゃなくて本当に大聖人様はこの南無妙法蓮華経の方がどんな絶望の中においても必ず希望の光をこの南無妙法蓮華経の法の中に必ず私たちは見出すことができるんだっていう信念があったからこそその絶望の中で誰もが見聞きもしないような聞きたくもないようなこの南無妙法蓮華経の信仰の教えっていうものを大聖人様は粘り強く説いていったということなんです。信心したって死ぬじゃないかというその罵詈雑言も大聖人は受けたと思うんです。それでも大聖人がそのことを説き続けたっていうその教えが私たちのやっている信仰なんだということなんですね。だから信仰していればコロナにかかんないということはありません。ウイルスも道理だからね。だからできるだけポートプラザとか人混みとか行かないようにして、富士グランとかあんまり行かないようにしてね。やっぱりワクチンができるまで自分で防ぐしかないわけですから、危険の可能性の高いところは行かない方がいいね。行かない方がいいけれども信心しているから救われるということも一切ない。だけどももしそうなったとしても、あ、本当に信心しててよかったというふうに思える信仰をしていかなきゃいけない。それが大聖人様が示された釈服なんだということなんですね。だから信心してるのにこうなったああなったという愚痴やその怒りやそういうものじゃなくて、本当にどういう状況を迎えたとしてもこの南無妙法蓮華経のその法に触れて自分が信じてその限られた命というものを全うすることができたということにその喜びを感じることのできるそういう信仰というものを私たちはこの伝えていかなきゃいけないと。コロナにかかろうがかかる前が私たちが死ぬということの事実は一緒ですから、ですからその自分の命の終わる瞬間に、あ、本当に南無妙法蓮華経の法にかなう法に準ずる生き方をしてきてよかったなというふうに思えるようなそういう信仰というものを自らが行い、また子や孫にそのことを伝えることのできるそういうこの信仰をですね、このしてってもらいたいとですね。だから本山に行って直接出家することができないとか、直接ご自戒を受けることができないとかいうその筋目っていうものの根本はこの筋目なんですね。本当にこの大聖人様の南無妙法蓮華経の法を信ずるということが一番の源になって、本尊を受けることももちろんご自戒を受けることもね、出家をするということも、またこのお葬式のこの戒名をつけてもらうということも、まず一番に何がこの法の源なのかと、ね、病気が治るお金が儲かるということが法の源じゃなくて、この全ての命のつながりの中に私たちの命というものがあるんですよということを説かれているところの大聖人様の一念三千の法というものが私たちの信仰の筋目の一番の源なんだということ、そのことをですね、 改めて自分自身のその心にこの強くこの抱いてこの信仰を大切にしてもらいたいというふうに思うんですよね。まあいつ死んでも悔いがないとか言いますけど、悔いのない人はいないよね。みんな悔いだらけだ。もう悔いでがんじがらめになってるような状態なんですけど、でも一個でも悔いがないようにこの努力して、その悔いを南無妙法蓮華経の心でその抜いていくようにこのしていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。